聖書を読み致します。聖書はマタイによる福音書第2章の16節から読みます。新約聖書の64ページです。新約聖書64ページ、マルコによる福音書第2章の16節からお読みいたします。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。以上です。最近地域の陶芸サークルに入れてもらって、地域の高齢者の方々と、またその他の方々もおられますけども、共に陶芸をしております。陶芸をするというのは一人でもできることなんですけど、みんなで一緒にするっていう時にはいろいろな話ができるのでとっても楽しいです。なぜなら今地域っていうのが大体どういうふうにですねなっているのかとか、また地域の関係とか地域に起こっている問題とか、そんなことをですね、実はそこで皆さんが話しておられるのでそれを聞いています。そういう中にですね、実は牧師としての私が入っていきましたから、いろいろな質問をされます。で、私もですね、教会っていうのはどういうイメージですかってこの前聞いたら、清く正しく美しい、そういう人たちが行くところである、だから私たちみたいなものは、足を踏み入れちゃいけないところだ、そういうふうにですね、言われました。で、みんながそうだそうだって言うもんですから、決してそうではないのにと思う。誰がそんなですねイメージをですね、つけたんだろうな、テレビとかマスコミとか、いろんな教会が持っている雰囲気でしょうか。教会に行く人はみんな清く正しく美しい、そういう人だから、そういう人ではない私たちは行くことができない、もう大いなる間違いだというふうにこの前話しました。むしろ皆さんよりも罪人という人たち、なんて言うんでしょうか、罪を自分で自覚している人たち、そういう人たちがですね、実は集まってきているのではないかなっていうふうに言いました。だからイエス様と出会って救っていただければいけないと思っている人たちが来るところなんですよって。だから誰でも来てもいいしですね、清く正しく美しい人なんていうのは誰も教会にはいません、そこまで言っちゃいけませんけどですね、そんな話をしました。そう思うと私たちがですね、地域社会に教会が与えているイメージとか、またそういうものをもう一度点検してみればいいなと思います。今日はイエス様のですね、のところにですね、律法学者がやってきてですね、いろいろ批判したっていうところでもあります。その前にはですね、レビを弟子にする話、マタイ収税所に座ってたレビをですね、イエス様が召されて、で家でご飯を食べたという話でもあります。イエス様はですね、レビが収税所に座っていて、私に従いなさい、その一言でレビはですね、従っています。一緒に食事をされる。すると律法学者ファリサイ人は、なんであんな罪人と一緒にご飯を食べるんだというふうに言うのです。徴税人は律法に即した正しい生き方をしているとは見なせずに、罪人とされていましたし、また同胞を苦しめる者として本当に忌み嫌われていたというふうに言われています。しかしイエス様はそうやって本当に自分がどういう立場にいるかを分かっている、そういう人ほど救いをですね、必要としているのだということを知っておられました。ですから医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であるというふうに言われたのでしょう。自分が病気であるという自覚がないと病院には行きません、医者のもとには行きません。自覚があるからこそですね、医者のもとに行くのだ、そのことをもう一回私たちは考えてみなければならないなと思います。ある人の言葉に、訪ねてきた人に来る前よりもいい気分、幸せな気分になって帰ってもらうようにいたしましょうという言葉がありました。これは客を招く時の最低限の礼儀だ、おもてなしだ、 というふうに言われていました。しかしその客をですね、その招待しただけではなくですね、もう一つあるのだというふうに実はそこに書いてあるのです。それはあなた自身が神の優しさを表現する人になりなさい。招いた人に対してあなた自身が神の優しさを表現するものとなりなさい。ここが私たちの教会に欠けていることかもしれないなと思いました。私たちは神様の愛、優しさを表現する視点を持ってこの地域に仕えてきただろうか、この地域に接してきただろうか、イエス様ならどうされるかを常に考えて行動してきただろうか、むしろ内々教会の中そのことばかり目を向けていたのではなかろうか。だからこそ教会はですね、清く正しく美しい人がですね言っているところというふうに思われたのじゃないかなというふうに思うのです。イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われています。本当に救われなければならないのは罪人である。罪人とされている人たちもいます。自分で罪人と自覚している人たちもいます。イエス様はあえて自分を正しいとしている人ではなくして、本当に救いを待っている人たちのところに行かれているのだ。だとするならば、私たちはこの教会を通して地域にどう働きかけていくかということかなと思います。神様の優しさの表現、このイエス様のみの御言葉、これが私たちにとって大切なものであるならば、それをもって人々に仕えていく。もう一度あの言葉を思い出します。あなた自身が神の優しさを表現する人となる。そのように地域社会で生きていけたら、神様の豊かな祝福がいただけるのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこの教会、そしてこいつの者一人一人が神の優しさを表現する人となれますように、どうか導いてください。どうか教会がこの社会に対して開き、そしてたくさんの人々をここに導き入れることができる、そしてイエス様と出会っていただくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族とともにいて守ってください。またルーテル保育所、谷の利幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員、どうか事故やけがをした病気、新型コロナから守ってください。今日はルーテル保育所の礼拝がここであります。どうかペンテコステのその意味を子どもたちの心に届けることができるように導いてください。今日も世界中にある戦争、紛争、特にパレスチナ、ウクライナ、一日も早くその戦争が終わりますように、どうかあなたが導いてください。苦しい者、病んでいる者にはあなたが癒しの御手を差し伸べてください。今日私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。